それでは今朝の中心となるメッセージ箇所を読み出します。それでは聖書朗読を松丸さん、よろしくお願いします。
今朝はルカの福音書です。ルカの福音書8章1節から3節までです。新約聖書114ページです。なお第3版の聖書をお持ちの方は125ページになっています。ルカの福音書8章1節から3節までです。ではお読みいたします。その後イエスは神の国を説き、その福音を述べ伝えながら町や村を次から次に旅をしておられた。十二弟子もお供をした。また悪霊や病気を治していただいた女たち、すなわち七つの悪霊を追い出していただいたマグダラの女と呼ばれるマリア、ヘロデの羊クーザの妻ヨハンナ、スザンナ、その他自分の財産を持って彼らに仕えている大勢の女たちも一緒である。
皆さん、改めて元気にご挨拶しましょうね。皆さん、おはようございます。聖愛ファミリーの皆さん、この我が家にお帰りなさい。今日は成長感謝礼拝、子供たちの目の輝きの中に、またはしゃいで、その足音の中に明日の教会の姿を見る思いがいたしますね。子供たち、私たちの希望です。でもこの子たちをこう見るにつけ、その背後になんとたくさんの女性が関わっていたことかと思うんですね。今日は教会に仕える女性たちというテーマでお話ししようとしているんですけども、実際この子たちの背後にはまず産んで育てたお母さんたちがいますし、その育児に協力しているおばあちゃんたちがこう浮かんできますし、それからこの子育て仲間励まし合いましょうと言って、今はまあ、すくすくという、子育て広場が教会にありますけども、その仲間の人たち、そのグループをガイドしている、副牧師の小金先生やら、また、野々目主事の顔も浮かんできますし、それから、そうですね、この子たちがやがて教会学校、通うようになりますと、そう、ジョイキッズのスタッフの、方々、もちろん男性もいろんな面でこの子たちの成長に協力はしているんですけども、圧倒的にやっぱり女性が多いですよね。まあ、教会の3分の2は今女性ですし、他の教会もそうかもしれません。どちらかといったらば女性が多いのがキリスト教会。世界的な姿かもわかりません。まあ、ぐるっと見渡して、ピアノを弾いている方、オルガンを弾いている方、聖歌隊の皆さん、食事作り、受付、まあ、女性なしの教会なんか全く考えられません。教会に仕える女性たちという、このメッセージ。その土台となる箇所は今読んでいただいた、ルカの福音書ですね。ルカの福音書を初めから順繰りに追ってまいりました。今日のところがちょうど8章、この部分なんですね。今読んでいただきました。短いところですけれども、4つの福音書、新約聖書の最初の部分はマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネという4つの福音書なんですけれども、その中に何人もの女性たちが取り上げられています。まあ、群衆の中の女性まで入れたらば限りないんですけれども、でも名を挙げられた者たちだけでもヨハネには8人、マタイには10人の女性が、マルコには12人、そして今開いているルカが一番多いんですね。19人の女性が紹介されています。そのうちの3人が今日のところに出てまいります。さあ、誰なんでしょう。一緒に今読んでいただくところをポジティブにやってくださいまして、 3節まで、みんなで読めるでしょうとかね。ちょっと3節は少し語順が違うかもわかりませんが、まあ、それも構いません。ご自分の聖書で、一緒に読んでみてください。8章1節から3節まで。どうぞ。その後イエスは神の国を説き、その福音を述べ伝えながら、町や村を次から次に旅をしておられた。十二弟子もお供をした。また、悪霊や病気を治していただいた女たち、すなわち七つの悪霊を追い出していただいたマグダラの女と呼ばれるマリア、ヘルデの羊、クーダの妻、ヨハンナ、スザンナ、自分の財産を持って彼に仕えているその他大勢の女たちも一緒であった。はい、ありがとうございます。出てまいりましたね。マグダラのマリア。有名ですね。ヨハンナ、スザンナ、その他大勢とあります。福音を広める、その福音宣教の現場で使える女性たちから、今日は何か大切なことが学べないだろうかと思っております。今読んでお分かりの通り、この記事は、イエス様とその十二弟子の、まあ、宣教チームが、伝道ツアーに乗り出した、その記録ですね。村から村、町から町へと。そして、男の十二弟子だけでなくて、ここに同伴して仕える女たちの姿が、大勢の女たちと最後には出てくるほど、その姿があるんですね。ツアーコンダクターですか？いや、そうじゃないですね。まあ、どんな形でなんでしょうか。もう、添乗員でもありません。ほとんど徒歩の旅ですから、どんな役割で、同伴していたんだろうか。まあ、そんなことも見ながら学びたいんですけども。まずですね、どんな役割でっていうところを見ていきますと、まず第一にこの女性たちは、まあ、体験した救いの恵みをその口で証しするもの、そういう感じがいたします。昔も今も、教会における、また教会の活動の中での女性の役割の第一がここにあるのかなと私は受け止めております。体験した救いの恵みをその口で証しするものですね。今の顔ぶれをもう一遍見ていただきましょう。二節から見ますと、悪霊や病気を治していただいた女たち、すなわち七つの悪霊を追い出していただいたマグダラの女と呼ばれるマリア、自分の財産を持って彼らに仕えているヘロデの羊、クーザの妻、ヨハンナ、スザンナ、その他と、こう出てくるんですね。こう見ますと、大変な悲惨な過去から救い出された女性たちなんだということがまずわかりますね。こんな人たちが一緒になって行動している。そういう彼女たちというのはどんなふうだったんだろうか。ただ黙々と割り当てられた仕事をお手伝いしていたんだろうか。どうもそうは思いません。黙ってるはずがないと私は思うんですよね。出会う人出会う人に自分の身に起こった素晴らしい見合わせを彼らは、彼女たちは言わずにおれなかったんじゃないかと思います。まずその筆頭がマグダラのマリアです。七つの悪霊を追い出していただいたマグダラのマリア。七つの悪霊ってどんなことなんだろうか。七匹取り付いていたんだろうか。数が七つという意味以上のものがあると思います。もうたくさんの得体の知れない悪いものに取り憑かれてしまって、もうどうしようもない悲惨な過去を持っていたんだと思います。彼女は暗い顔をしている人を見かけたらば、思わず自分から語りかけたんじゃないですか。イエス様、あなたご存知ですか。心を明るくしてくれますよ。私もそうしてもらいました。私ってね、昔も精神科の先生に見捨てられたものなんですよ。でも去年の今頃だったかしら。そうそう、ちょうど今頃です。私の中に住み着いていた悪い霊がみんな出ていったんです。イエス様のおかげです。自分の身に起こったことを語らずに折れない。そうですよね。ここに集まっている多くの女性の皆さんも、男性もそうですけれども、自分の身にイエス様の恵みを体験したならば、それはもう隠しておけない。誰かと分かち合いたい。チャンスを見つけたらば、 話したい。私は主の御業いろいろ見て感動する人間ですけども、夕焼けの美しさ、あるいは虹、すごいなぁ、創造主の知恵ってのはと感動するんですけども、もう一つ感動するのは、女性たちの姿です。外側の美しい姿ということ以上に、その持っている特性ですね。うん。聞き分ける耳。そしてよく回る舌。二人の子供が同時に自分に話しかけているのにちゃんと聞き分けている。テレビドラマ、楽しみながら、ね、同時にね、今、泣き出した我が子がね、その泣き声でもって、この赤ちゃん、お乳が惜しいのか、おむつが濡れてるのか、それとも甘えてるのか、その声で一瞬で聞き分けることができるね。すごいなって、両方のことが一緒にできるなんてって思いますね。そしてもちろん、見事なおしゃべり。あんなに舌って回るんだってね。よくこの子は、口から先に生まれた子なんてね、言われることがありますけども、赤ちゃん生まれるときには、大抵頭から、まあ、逆子でない限り、頭から生まれるんですけど、口から生まれた子っているんだろうかって思ってしまいますけども、そういうほどのおしゃべり。まあ、男性にもたまにいますけども、それは稀です。でも、女性は、たくさん、たくさん、それはすごいものです。神があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、話して聞かせなさい。という言葉があります。これはイエス様がある男に向かって言ったことですけれども、女性に向かってはそんなことを言う必要はありませんね。黙ると言っても喋ります。どんな大きなことをしてくださったか。まあ、イエス様に出会うまでは、もしかしたらば、この、得意なおしゃべりというのは、悪い方向に働いてしまって、結構周りにしんどい思いをさせてきたりね、迷惑なこともあったかもわかりません。いろんな、まあ、あだ名をつけられる人がいますよね。ミセス放送局とか、JOQR とかですね。まあ、5分前に友達から聞いたこと、早速もう電話取り上げて、ね、聞いた聞いた、ね、あんたのお迎えに、開業しているあのクリニックの先生、こんなこと結構してるんだって、ね、匿名希望の、安倍マリアさんから聞いたんだけど、とかですね、匿名希望のと言って、とにかくこれここだけの話だけど、なんてね、言って、夕方には結構たくさんの人に広まっているという、これはすごいなと思います。でも、まあそんな、困った特質、そういう時にはですね、でも、イエス様に、出会うことによって変えられるんですよ。そしてその特質が良いことのために生かされるようになるということをこれまでも見てきたんじゃないでしょうか。前回はルカの7章のおしまい見ましたけども、あそこに出てきたあの罪深い女もそうだと思います。彼女は自分の過去の恥ずかしい罪全部許されて、生まれ変わった今、もう黙ってはいられないのですね。誰かに知ってほしい。私をこんな風に書いてくださった方。そして、聖書おなじみの方は、サマリアの女を思い出すと思います。イエス様に出会って、水を汲みに来たことも忘れちゃって、その亀をそこに置いたまま飛んで帰るんですね。私の一言全部こう見抜かれてしまった。自分の本性を見抜かれてしまった。この人って誰かしら、ね。昔から聞いてたメシアかしら、メシア救い主、いやきっとそうに違いない。ねえねえ、こんな人がいるのよ、私出会ったのよ、聞いて聞いてと、サマリアの町中に彼女は触れ回ったのでね、その日の夕方には町から大勢の人がなんだなんだと言って その人の顔を見てみたいとね、やってくるほどでした。サマリアの町にリバイバルが起き始めます。福音が一番確実に広まるメディアは何なんだろうか。ね。ツイッターだろうか、フェイスブックだろうか、最近のいろんなメディアありますけども、いえいえ、一番の方法は生まれ変わった女性の口コミだと思いますよ。女性は関係づくりと伝達の名人です。よくもそんな風にこうキャッチして、また次の人に伝えることができるなと思う。ね。これは、やっぱり作り主の女性というものを作りになった時の見業だと思います。関係づくりの上手、まあ、ある時、京都駅から市バスに乗って、 山を目指したときに、隣に座ったおばあちゃんが話しかけてきてですね、いつの間にかもう、なんていうか、友達みたいな感覚で、親しくいっぱいいろんなことを話してくれたんですけども、見も知らも知らない人に話しかけて、ほんの10分のうちに、まるで親しい人、前からの友達みたいに、こう、なってしまうっていうのは、これは女性の特質かな。まあ、すべての女性がそうというのではありませんけども、多くの女性に、天の父様が、与えてくださっている特性ではないかと思いますね。まあ、世界中どこの国に行ってもクリスチャンは女性の方が多いようです。それはやっぱりこの与えられた特性を用いて、福音を広めているからではないかと思いますね。女性の皆さん、大いにこの特性を感謝してイエス様のために生かしていきましょう。特にこのクリスマスシーズンですね。これがまず第一、女性の役割、証です。その口を用いて、よく回る舌を用いて、そしてもう一つ言うならば、今度第二として、その手と足ですね、その手と足で伝道の裏方を担う助け手となるということですね。その手足でもって伝道の裏方ですね、表立ったことではないかもしれないけども、でも隠れたところで決しておろそかにできない聖なる雑務と言いましょうかね、それを担う働き手です。助け手です。そもそも人間が最初に作られた記録が創世記にあるんですけども、その時作り主はですね、私は彼のためにと言って、まず男をお作りになって、私は彼のためにふさわしい助け手を作ろうと、そうおっしゃって女を作られたんですね。男のふさわしい助けて、パートナー。男の賭けを補って、一緒になってやっていく存在として。まあ、家庭での夫婦の関係だけではないと思います。社会でも、教会でも、男性の賭けを補う、そして一緒にやっていくっていう、この、姿は美しいものです。とりわけ、イエス様の福音を広める働きの中で、この今日のところに出てくる女たちは、自分の手足を使って裏方の聖なる雑務を引き受けたのではないでしょうか。十二弟子とともに大勢の女たちもというときに、そんなことを私は思うんですけども、実際、宣教チームの伝道ツアー、もちろんあるときは日帰りだったでしょうけども、あるときには3日連続とか1週間ぶっ続けっていうのは全くわかりません。そういう中で、いろんな影の働きです。食事作り。やっぱり腹が減っては人ができませんからね。腹が減っては伝道もできないと思います。汗にまみれて洗濯も必要でしょう。使い走りもあるでしょう。また次の宿泊先を少し前もって手配しなきゃいけないとかですね。野宿のときには野宿なりにそれなりの支度があります。そして金銭の水筒。こんな点でですね、ちょうど運動チームの女子マネージャーのように、女性でそういう役を引き受ける人も必要です。そしてこうしたこと、多くは、単調な変わり映えのしない、仕事ですけども、それをコツコツと引き受けてやってのけるのが女性たちですね。素晴らしい特質だと思います。そのように作られているのだと思います。助け手として備えられた女性たちに感謝いたします。これは夫に仕える妻というだけじゃなくて、ごく自然に仕えることに心が向く、そういう女性たち、感謝したいと思います。また女性の皆さんもそういうふうに自分の作りが、なされているのだということを覚えて感謝して、自分にできること、自分の技能を差し出して使えていきたいと思うんですね。すでにこの教会の中でどれほど皆さんのその影の、数えたらキリがないほどのさまざまな奉仕に、私たちはその恩恵に預かっていることか。これが二つ目の点ですね。手足を裏方担う助けてとなるために差し出すということ。そしてもう一つは三つ目、その持ち物を惜しみなく捧げるサポーターとなる。サポーターというのは支援者ですね。その持ち物を惜しみなく捧げるサポーターとなる。さっきの言 の後半にですね、自分の財産を持って彼らに仕えている人たちのことが、女たちのことが出てまいりました。自分の財産を持って彼ら宣教チームに仕えている女たちです。名を挙げるならば、ヘロデの執事クーザの妻ヨハンナ、スザンナ。ヘロデというのは当時のその地方を治めている領主ヘロデアンテパスです。彼に仕える家来たちの中に執事というのは何人もいたようですけれども、その妻であったヨハンナ、スザンナと出てくるんですね。比較的裕福な環境にあった女性たちでしょうか。まあ、ご主人が稼いだお金なんですけども、家内のものを自由に使わせてもらえる立場の女性たち、まあ、今の時代にもあるかもわかりません。結構高級ブランドの衣装、アクセサリー、身につけて、まあ、海外旅行にも頻繁に出かけることができる、うん、でもそんな中であれをやってもこれをやっても本当に心は満たされないなぁと、そうして心がさまよっている女性たちが大勢います。でもね、救い主、救い主に出会うときに、この心のぽっかり空いた空洞が見事に満たされて、それまで知らなかった平安と満足、充足感。ああ、このイエス様のことをもっとたくさんの人に知ってほしいわ。そう思ってですね、その時からお金の使い方ももちろん変わってきます。自分の楽しみはほどほどにして、もっと価値あることに使おうというふうに変わってくるんですよね。そして女性は男性よりも比較的純真に感動して、その感動を具体的な行動に早速表すことが得意なんじゃないでしょうか。ヨハンナもスザンナもそんなふうにしてですね、このイエス様の伝道チームの宣教ツアーをサポートしたのではないかと思われます。今日の教会でもそうだと思います。いろんな、教会の成長のため、活動のために、たくさんのお金が必要ですけども、この度も、一人の方が、女性が大きな献金をしてくださいました。決して裕福な女性ではないんですけども、でも、思い切って何百万円ものお金を、この教会の引谷は、今借りている駐車場があるんですけども、それを買い取るために役立てていただけたら、というようなことを言って、捧げてくださいました。すごいなと思います。それでどこから来るんだろうか。それはイエス様の愛を深く知ったから、またそのイエス様の愛に応えたいからではないでしょうか。ベテニアのマリアのことを思い出します。ナルドの香油、後でナルドの香油という歌を歌おうとしていますけれども、イエス様が十字架におつきになる直前のあの日、ベテニアのマリアは壺いっぱいの香油を持ってきてイエス様に塗ります。この間ルカの福音書で見た女性とは別の女性ですよ。このナルドの香油、全部頭から肩から腰から足からもう全部イエス様の体に注いでしまいました。そしてそれを見た弟子の一人が憤慨してですね、なんというもったいないこと、この香りでも彼は分かったようですね、これはナルドじゃないか、最高級の香油、こんだけだったらざっと300デナリがするってね。300デナリってのは、1デナリは、まあ1日の賃金ですから、約1万円、300万円。壺一杯300万円もする香油なんてね、あるんですか。でも当時あったようですね。それほどの値打ち物の。なんということ。マリア驚きやけれのですけども、でもマリアはイエス様のためならば惜しくない。心からそう思ってそうしたのです。それは、自分にも注がれ、この世界に注がれているイエス様の愛の豊かさ、大きさ、そのことを思うときに、その感動、そしてそれに応えたい。イエス様のために何かしたい。でもイエス様はもう十字架にお付きになるという、このイエス様にもし何か表すならば、今が最後のチャンスだと思ったときに、自分にとっての一番大事なものを惜しみなく施さずには、注がずにはおれなかったんですね。まあ、私たちにはそんなマリアの真似は到底無理かもわかりません。けども 自分にできる精一杯を、自分にできる形で、自分の時間かもわかりません。自分の、いや、それだったら私の人生をと言われるかもわかりません。実際この教会の歴史を振り返ってみるときに、そうやって、さまざまな形で捧げた来た人たちのことを思い出すのです。メッセージの終わりの方にプリントには載せたんですけども、最近の教会の機関誌に私は教会のルースをたどるとという記事を書きました。尾上聖教会の歴史、そのルースまでたどっていくと誰に行けとるか。一人の女性なんですね。アイリン・ウェブスター・スミス。大正の時代に28歳の若さで日本に来るんですけども、彼女は、スコットランド人の宣教師でした。イエス様の愛に迫られて、その決断をしたのです。でも来た時に、どんな形で働き出したかというと、娼婦たちを救済したい。その、大変なありさまを見た時に、放っておけなくなったんですね。また、芸者小屋に売り取らされる少女たちのことを見たときに、この子たちを引き受けて、まともな女の子に育てたい。そういう仕事をさせてほしい。共感するもう一人のアデレードという婦人宣教師と一緒になってね、この子たちを救済する仕事を展開していきます。そして、手詰まりになったところ、新しい場所を求めて、ついにやってきたのが証でしたね。そして、廃業したお医者さんの空っぽになったその医院を買い取って、そこをリフォームして、そこをこの子たちを引き受ける場所、育てる場所にしたわけですよ。リフォームのために大工さんたちに来てもらいました。たくさんの大工さんたちが関わっているんですけども、その棟梁の一人が、宇都宮金四郎という大工さんがね、このアイリン・ウェブスター・スミスに会い、彼女たちの手がけているそのことの中身を知り、そしてそこでやってきた子供たちのその生活ぶりを見るにつけてすごく感動してですね、ついに彼はクリスチャンとなるんですね。で、この宇都宮金七郎が実は、私にはベフノでね、ベフノの人たちにもこのキリストさんのことを知らせをしてほしいな、ね。誰か別府にも送ってくれませんかという日本伝道隊への依頼があって、そこから最初の集会が始まる。そうやって別府の求道者がたくさん起こされ、群れができ教会ができ、それが、走りとなってね、今日の尾上聖愛教会がある。そうするとこのアイリン・ウェブスター・スミスというスコットランド人女性のその行動、イエス様への捧げ物だと思いますよ。彼女は身を捧げて、ついに彼女を独身としてしまうんですけれども、若き日には彼女を熱愛していた大切な人がね、英国に待っていたのですけれども、そしてアイリン・ウェブスター・スミスと共に私が思い浮かべるのは、そう、ギレスピーというまた婦人宣教師です。この教会でギレスピー先生ご存知の方は何人いらっしゃるでしょうか。この中にいらっしゃいますか。あ、いらっしゃいますね。そうですか。小田茂雄さんもそうですか。はい、草部さん。それから確か斉藤さんもそうでしたね、和子さんも。白髪の方ですけども、10年間高砂で働いてくださいました。三菱製紙の、高砂工場の工場長さん、夫婦がね、クリスチャンでして、奥さんの方が、ぜひ先生、この地に来てください。そして、そのご主人の方も、この製紙の工場の中に、空っぽになった、元寮でやった、建物かな、あるんだけども、よかったらこう使って幼稚園でもどうですか。その話が実現して、親愛幼稚園が開園されますね。で、そこを拠点として、高砂の伝道は進められていきました。こういう人たち、間に戦争を挟んだ、あの険しい時代にですね、冒険的な信仰だと思いますけれども、イエス様が私をここに使わせてくれた。お役に立てるものならばと一生懸命やってくれた人たち。そして、そこに始まった小さな群れ。高砂でやったらば、まだ教会ではない時代ですからね、松本さん、私は名前でしか知りませんけども、松本さんの家庭集会、あるいは幾根さんという方が、元酒屋さん、造り酒屋だったんでしょうか。お酒の蔵があってね、そこ空いてますから、そこでよかったらと、そこで集会がなされたり。 でも全台風っていうのがあってですね、蔵が壊れてしまった。さあどうしよう。その時には、正木先生がね、その頃には救われていらっしゃって、我が家どうぞっていうことでね、そこで集会が。まあそんな風にして継がれながら、今日の教会にまで来るわけですけども。で、そのもとで、次々にたくさんの人たちがイエス様を信じていくようになります。そしてその多くは女性たちでした。いろんな名前を私は聞いております。この島田さんのおばあちゃん、名前聞くだけですけども、散髪屋さん、元はカフェをやっていたということですけども、そこを集会場にして、たくさんの人が、大人も子供もそこで福音を聞きます。そして、田中沙和さんという名前も耳に残ってますね。こちらにいらっしゃる田中明さんのお母様ですよ。それから北村さんのおばあちゃんは私も個人的に、よく存じ上げています。高谷光子さんとか、本当に多くの、夫人たちがよく証をし、親族に友達に伝道し、今日の尾上聖教会の土台を作ってくれました。そしてその後を継いで、ここにいらっしゃるたくさんのご婦人の方々、姉妹たち、女性の方々、老いも若きも、それぞれにイエス様愛し教会が愛して仕えていらっしゃるその姿は、爽やかな感動です。女性の役割、無限にありますね。働き場も無限にあります。どうかそこで、なお、自分にできる形で、花を咲かせていただきたい。実を結んでいただきたいと思うわけですね。よく回る舌を使ってください。使えることに喜びを感じ、純粋に感動して、行動に移せるその特質を、どうぞ、使ってください。そういう女性の素晴らしさに感謝しましょう。私たち男性もね、そういう女性たちのその素晴らしさに感謝したいと思います。じゃあそこで最後に一言。女性たちがますます生かされるために男性はどうあるべきかということです。ほんの一言です。ポイントは二つ。まず第一は、男性は男性らしく、父親は父親らしくあれということです。昔からお父さんは大黒柱と呼ばれます。大黒柱はやっぱり家庭でドンと立ってなくちゃいけない。でも家族の目に映る現代のお父さんの多くはいつも疲れて横になっている大黒柱です。まあ遅くまで働いて疲れて帰ってくるから仕方がないんですけれども、ゴロゴロしてテレビを見ているお父さん、時々起きて携帯をいじっているお父さんではなんか寂しいんですね。父親は父親らしくというときに、何年か前、父の学校をここで開いたときに、あの頃、心に留めた言葉があります。父親の中心的な役割は3つの G で表される。ガイド、ガード、ガバーンだと。父親は家庭の長です。家長としての役割は3つの G。ガイド、ガード、ガバーン。ガイドとは何か、導くことです。行くべき道を示すことです。そして自分が手本になって、さあ、みんな、ついてこい。と言える存在でなくてはならない。自分自身に言い聞かせているんですけれども。そして、ガードとは、それは守ることです。ガードする。妻と子らを心から愛して、体を張って、あらゆる悪と危険から守ることです。子供たちが何気なく見ているテレビについても、それをちょっと待った。とね、クレームをつけること。ガードするのです。ガバン。ガバンを収めることです。家族が一緒に仲良く暮らせるようにと。一人一人、まあ、いろんな言い分があって、子供同士が喧嘩しているときにね、お前はどうって、うん、そうか、そうか。で、お前は、うん、あ、なるほどな。ね。でもどうしても食い違っているとき、そして訳もわからない理屈を言って喧嘩している子供たちがいるときにはですね、昔の父親がしたように、二人の頭を捕まえてごっちんこさせてね、喧嘩両成敗と呼んだ、これは昔からなって。まあそんなことをね、よくやってたもんだって、はい、藤中さん聞かせてくれましたけども、私もそんな風景を見た覚えがありますよ。それは子供なりに、親父の権威を感じるときであり、ね、納得を覚えるときであって、収める、頼もしいお父さんに出会うときだと思うんですけども、聖書は家庭における父親のリーダーシップとして、子供を凝らせと、 無知を惜しむなとさえ言います。箴言の中で。そして何より妻を愛せよと。この子たちの母親を愛せよ。それが一番だと新約聖書は教えます。男は男らしく、父親は父親らしく、それが聖書の教える男性のリーダーシップなんですね。家庭であれ、部族であれ、国家であれ、長はいつも男性ですね。聖書をずっと読んできますと。また神の国でもこれは変わりません。十二使徒、教会の監督長老、全部男性です。先頭に立つのはいつも男性の責任なんですね。立たなきゃいけない。そこに大黒柱として、旗頭として。そして男性が男性らしくその責任を引き受けるときに、女性はそのもとで安心して、女性らしく伸び伸びと使えることができる、羽ばたくことができる。まあ、モンスターペアレントとかいう言葉があります。無茶を言って先生のところに怒鳴り込んでくる。お母さんたちもいる。聞きますけども。母親がモンスターになる原因はですね、他にもあるでしょうけども、父親が父親らしくしてないから。その不満と苛立ちがお母さんの心を蝕んで、そうなるんじゃないかと思います。女性を生かすためには、男性は男性らしく。これが大きなメッセージじゃないでしょうか。そしてその上で第二ですね、女性を尊重しようということです。立っとくのです。重んじるのです。決してけなしたり、見下げたりしない。命の恵みを共に受け継ぐパートナーだと、ペテロは言いましたけれども。そもそも聖書の最初に書いた時もそうでしょ。神は人をご自身の形に創造し、男と女とに創造された。神の形に、ということは、神ご自身を反映するものとして、その道徳性において、心に、うちに良心を抱くという点において、愛すること、思いやること、そして清くあろうとすること、こういう神のご性質を反映するものとして、男を作られた。そして女も作られた。別物ではないのです。全く等しく、この点において上下はないのです。それゆえにイエス様は、この創世記に示されている、その秩序を大事になさって、男性も女性も、共に愛して、用いてくださるのですね。このイエス様一行の、伝道活動、そうです。女たちは家で留守番して、おれ、なんてんじゃなくてですね、お供をしたいのです。そうですか。じゃあ、ありがとう。ぜひ、助けてください。そう言って、同伴させたんじゃないですか。十二弟子と共に、この女たちです。そう。町から町、村から村、次々に旅をする一行。マグダラのマリア、ヨハンナ・スザンナ、その他大勢の女たちも一緒であったという、この記録の中に盛られているメッセージは大きいと思います。やる仕事は十二使徒と自分たちは違ったかもしれませんけれども、でも同じ価値ある務めに共同参画しているんですね。福音宣教というのはそういうことです。福音宣教というのは、まあ、世の中に様々な仕事がありますけれども、務めがありますけれども、そのやっぱり価値において一番崇高な働きではないでしょうか。なぜならば、これこそ人間の一番深い必要を満たす働きだからです。人間の一番深い必要、それはエゴイズムから脱却すること、悪習慣から解放すること、許し合い、愛し合える間柄に人間を作り変えること。それができるのは、ただ、福音だけです。一人子を使わされた天のお父様のみです。命捧げて復活されたイエス様だけです。天から注がれた聖霊だけです。このお方のなされる奇跡の御業に自分もサインをすることができる。これは最高の特権ですね。 そのことにたくさんの女性たちがかの日預かっていたのです。そして今日も預かっているのです。今私たちは感謝して、この女性たち教会の主から与えられた素晴らしい可能性と天性に目を留めて、心からの感謝を持って、主を仰いでいきたいと思います。このクリスマスシーズン、どうぞ口コミで、これまで以上にぜひ家族親族お友達を誘いましょう。そして男性も、それに習って、また自分たちは自分たちにできるその特性を生かしてですね、やっていきたいと思います。さあ、それでは皆さん共にお立ちくださいますか。一言お祈りを捧げたいと思います。その場で立てる方はどうぞ。今日開いた御言葉を胸に共にお祈りしたいと思います。そうですね、まず男性の皆さん、この祈り、アウトライン最後にある祈りを、女性のために捧げる祈りです。一緒にお読みしたいと思います。男性だけでどうぞ。はい。主イエス様、あなたが呼び集めてくださったこれらの素晴らしい女性信徒たちを感謝します。純粋な心であなたの愛を受け取り、それに応えて自分を差し出して仕えていますから、彼女たちをなおも祝福してください。日頃の証を通して家族親族友人知人がイエス様に出会えるように、この年末も聖霊に満たして豊かに用いてください。アーメン。ではみんなして、声を上げてお祈りいたしましょう。アーメン。イエス様、ありがとうございます。天のお父様、あなたの御手の技のある女性たちを感謝します。イエス様に出会ってその特性が清められ用いられ、多くの共に家族親族にイエス様の愛の訪れが広がっていることを感謝します。なおもなおも広げてください。待ってる人たちがたくさんいるからです。世が提供するいろんなもの、あれを試し、これを試して、でも満足が得られず、虚しい心を抱えて、さまよっているたくさんの人がいますから、どうぞ私たちを使わせてください。耳を、口を、舌を、性別して、聖霊が用いてくださることをお願いします。また、彼女たちが、のびのびと、その証ができるように、また地道な奉仕勤しんでいくことができるように、男性たち自分の分を果たしていけるようお願いします。それぞれ家庭の長にある者たちは家族を慈しんでよくガイドし、ガードし、またガバン収めていけますように。本当に妻たちが安心してのびのびと働けるように、証できるように、務めができるようにお願いいたします。ああ、主よ、導いてください。 私たちまた彼女たちを本当に尊んで敬ってイエス様がくださる働きの場に迎え入れることができますように、力を合わせてイエス様の栄光のために働けるようにお助けください。イエス様の皆によって心を合わせて祈ります。アーメン。では皆さん立ったままで歌いましょう。